ひばりクラブご覧の皆様こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、これ科学教室なんですけどね、具体的な科学ではなくて、具体的な科学もやりますけど、科学っていうのは考え方も非常に重要なんですね。で、一つ前に、原発のことでですね、エネルギーが日本は必要だから原発は安全だという、そういうもうものすごい面白い論理の構成がありましてね、まあ、それがまあ現在の日本のある側面なんですよね。まあ、これは非常にこう日本の科学を痛めますから、まあ、できればそういうものすごい高等無形な論理っていうのはですね、エネルギーが必要だから原発は安全であるどういうことっていう感じなんですよね。それから武田は右の思想だけどもなんで反原発なんだなんていうやつありましてね、思想と安全は違いますしね。それから僕は別に反原発でも何でもなくて、安全な原発は賛成なんですよ。で、原発推進の人にね、原発は安全ですかと言いますとね、これまた同じようなこう理屈になってもう話が尽きないんですね。俺は原発推進だから原発は安全だってまたこうなっちゃうんですね。だからまあ普通の人とか、それから政治家はそれでいいのかもしれませんけども、まあ科学者から言えばですね、原発が必要かどうかということと、原発が安全かということは全く別のもんだと、まあ、いうふうに私は思っております。まあお聞きになっている方がどう思うかわかりませんけどね。で、今日はそれに似た話をちょっとしたいんですよ。っていうのはもう本当にね、こう無駄な努力っていうか、さらに憎しみとかいろいろありましてね。僕もタバコの件で五本木クリニックの先生方にちょっとご質問したりね、それから、まあ、これ温暖化だったかリサイクルだったか知りませんが、それについて余一さんかななんかにもちょっとクソジジイっていうのはちょっと人を呼ぶにはどうですかっていう、まあ、そういうご質問をしてるんですが、今日はもう少し前向きにですね、温暖化がもうさっぱりわかんないんですよ。なんでさっぱり、僕は分かんないじゃないですよ。僕は僕で科学者としての考えがあるんですが、普通の人は分かんないんですよ。なんで分かんないかって言ったらですね、これはちょっと名前も別に言わなくていいんですけどね、国立環境研究所の、まあ、エースとよく言われるんですが、地球環境関係の副センター長を今やられてるかな。何しろ、ものすごく優秀な人なんですよ。その人は、なんで国立環境研が温暖化するするって言ってるのかちょっとわからないんですけどね。国立環境研っていうのは中立であるべきだから、温暖化するっていう人もいれば、温暖化しないっていう人もいて、それで国民のために本当に温暖化っていうのはどうかっていうことを、まあ、いろいろ研究してほしいっていうのは僕の希望ですが、今のところなんか国立なんていうところにいますとね、どうしても予算の関係とかお金の関係、研究費の関係、出世の関係っていろいろありましてね、大体は国策支持なんですよ。あ、技術の分野ですよ。科学の分野じゃなくて国策支持は別に構わないかもしれないんですけど、科学っていうのは国策と関係ないですからね。例えば国立環境研っていうのはもっとこう純粋な立場でね、国民の環境っていうのを守る研究をしてほしいと思います。でというのはですね、ここにもう一つ本が最近出ましてね、これ14の嘘っていう本なんですよ。これは地球温暖化は起こらないという、起こってないんだ、今でも起こってないし起こらないんだっていう本で、渡辺正先生、この先生は立派な先生なんですよ。今は東京理科大学の教授だったと思うんですが、前東大の教授で、東大、現在では東大のもちろん名誉教授で、大変に科学としては立派な業績も挙げられてる人なんですよ、この人ね。この人は東京大学の教授であり、その頃からこの温暖化のことについては随分執筆もされ、論文も出しておられ、解説もしておられます。で、現在は東京大学名誉教授で理科大の教授であります。で、こういう本をいくらも出しております。まあ、僕がちょっと見た感じではもう3、4冊もっと多いですよね。出しておられます。ここで私の言いたいことはですね、この方は、先生は東大の教授の時から研究をされ、名誉教授になり、東京理科大の教授になり、かつこれマルゼンなんですよ。マルゼンっていうのはやっぱりね、 そんないい加減なヨタな出版社じゃないんですよ。武田邦彦はね、いい加減な人間で、いい加減な出版社から出してるっていう人いるんですけども、この先生はそれはもう大変なもんですよ。東大名誉教授でマルゼンから出版してる。しかもいっぱい失敗してる。出版してる。地球温暖化は起こらない。もしくは過去ですね。これは学問だから。この人は学問。渡辺先生は学問ですから、過去はこうだったという説明をしてるわけですね。で、タイトルは14の嘘。ところがね、このね、こっちの方ね、僕この人、この国立環境研の方、いい人なんですよ。学識も非常にあるんです。で、立場も国立環境研副センター長ですからね、やっぱり立派なもんですよ。研究歴も素晴らしい。それでこれ、この人がね、またね、嘘本当って書いてるんですよ。でね、この、池田先生が嘘だって言ってることは、この先生は本当だって言ってる。で、全部逆なんですよ。だから、結果が違うんですね。で、我々日本人は今もう、なんだか地球温暖化を防がなきゃいけないと思って、いろいろやったり、クーラーつけるにも少し控えたり、何か物を買いたいって言っても我慢したりってやってるでしょ？電気を節電しようとか。だってこういう、そういう人の生活、国民の生活とか人生までに影響を及ぼしちゃうのに、専門家同士は話しないんですかね。まずは専門家同士が話しないとですね、ある専門家が世の中にこう呼びかけて、ある専門家がこっち呼びかけて、世の中の人が分からずないじゃないですか。だって専門的な難しいことなんですから。これはね、僕もね、この科学教室ですけど、今日はやるに従って、ついてはね、ちょっと深く反省してるんですよ。私もうっかりね、マスコミかなんか出ちゃったんですね。で、マスコミが悪いんじゃないですよ。僕らは悪いんですけどね。マスコミはね、なんか、学問が対立してるところをやらせて喜ぶっていうところがあるんですよ。あなたは地球温暖化しますか？あなたはしませんか？戦いのを見てっていうところがね、その専門家の考えっていうのはそれほどね、今でもありますよ。今でも疫病なんかに関してよくね、お医者さんの対立なんかをね、煽ると。で、まあ、一番いいのは専門家同士が学会で話をして、そこで合意できるものですね。昔だったら地球が太陽の周り回ってんのか、太陽が地球の周り回ってんのか分かんなかったわけで、それはまあ学者の間の議論であってですね、それがだんだん煮詰まってきて世間の常識となると、まあ学問となると、こういうことですよね。で、まあ地球温暖化もね、出てきた当時、そういうことが唱えられた当時はね、まあセンセーショナルだし、多少世間もざわざわしてもいいけども、もうね、40年ぐらい経ってるんですよ。40年も経てばね、やっぱり学会一つないんですよ。学会がないわけじゃないんですけどね。要するに制限付きの学会みたいになってるんですね。要するに国の政策を支持する学者の学会だったり、それからそういうところではね、なかなか地球温暖化しないなんていう人たちは発表しないししにくいんですね。実は原子力はそうなんですよ。原子力もね、僕ね、原子力をやってる時に、やっぱり原子力の安全なんかに疑問が生じてくるんですよね。で、やっぱり学問っていうのは、自分の批判を聞いて初めて学問っていうのは成長するもんですから、原発反対の集会によく行ったんですよ、僕。したらね、原発反対の人しかいないんですよ、そこには。そこでみんなでワーワーやって自己満足してるんですね。だから一向に原子力発電所の安全っていうのがよくわからないんですよ。だって一番違う、例えば今だったら僕は原発はまだ危険ですよって言ってるわけですね。安全ですよって言ってる人とこう学会で議論しないとダメなんですよ。ところが原子力学会は原子力反対の人はほとんど入れませんっていうか、発表認めないっていうかね、発表認めないって言うとまた原子力学会言いますけど、エネルギー関係の学会で僕一回ね、石油はあと4000年近くあるので、石油を節約する必要はないという発表したんですよ。口頭発表ね。そしたら、ね、座長はね、この発表は、この学会にあまり適してないので、質問は認めませんっつってね、次の方なんて言われちゃったんですよね。つまり、 もう決まってる方針なんですよ。要するに学会は、学問っていうのはもともと自分が言ってることに間違いはないかっていう批判を受けるために学会で発表するんですよ。で、学会で発表してその考えは間違ってんじゃないかとか正しいんじゃないかとかって議論してですね、でその結果少なくとも学者の間では少しずつでもいいから合意に行くと、やっぱり科学って難しいですからね。だから学者同士でまず議論しなきゃいけないんですよ。ところはもう全然違うんです、実態は。要するにね、まあこの前僕あるテレビで学術会議の批判しましたけどね。学術会議もそうですけど、まあいろんな学会もみんなね、なんか人間集団っていう感じなんですよ。学問っていうのは人間とは一応切り離さなきゃいけませんからね。あいつが嫌いだとか、あれはどうだとかいうのを、こう、議論。僕はね、この国立研の人はね、1回か2回議論したんですね。だけど、全然足りないんですよ。毎年、全国の温暖化のになるんじゃないかって心配してる人と心配してない人が、春と秋は全国でどっかに集まってケンケンガクガクやんなきゃいけないと僕思うんですよ。それがある意味じゃ科学者とか学者の責任ですよね、むしろ。だから僕は今度ね、これ僕なんかはこれ読むと、このもちろん申し訳ないけど、渡辺先生のお考えとか整理は正しくて、こっちが学問のように見えて、こっちはちょっとな、政策のこと言ってんじゃないかなっていう気がしますよ、僕は。だけどもそれは渡辺先生とこの方とか僕とかいろんな人が、ところがね、変あ議論あの学会で議論したらいいんですよね、温暖化学会で温暖化学会で自由に議論できるとこ今ないんですよ、実は。全部金まみれになっちゃってですね、利権化しちゃってんですよね。だからもう科学じゃなくなっちゃってんですよ。まあ僕にも責任がありますから何とも言えないけど、このあのね、渡辺先生が14の嘘と出して、この方がですね、この方よく知ってるんですけど、名前ねあまり言わなくてもいいんですけど、国立環境研の人がねまた嘘なんつってたらね、全然全く逆ですから、やっぱまずいですね。やっぱこの際僕呼びかけますよ、すごく年寄りだから僕は先輩ですからね、まあ、学問的業績もありますし、僕だから ここで日本の学者とか研究者の方に呼びかけます。学問も研究も非常に美しいものだ、科学も美しいものだ、そこに人の感情とかお金とか勢力ある